はい、ジェイスケさん結構僕に企画の持ち込みをしてくださいまして、で前回ねちょっと話したかもしれないですけど、また新しい企画をいただきまして、その中の一つ思い出飯という企画をね、これやってみたいなと。でその趣旨なんですけども、旅先で忘れられないメニュー、その場所を一緒に食べた人、忘れられないそんなエピソード、シチュエーションメニュー味、より具体的に俺だけの俺しかわからないかもしれない美味しいご飯を、過去はいつでも美しいというのがジェイスケさんからいただいたお題なんですよ。で一番最初に誰にやってもらおうかなと思って、もうこれはもうセムしかいないのと。はい、はい、セム、
はい、
はい、お願いしますか。これ
ちょっともう無茶ぶりなんで、サクッとというよりかはもう今この話をすると、
はい、
絶対こういう話なんですよ。思い出飯っていうのは、
はい、
もうなんかみんなが想像してる、まあ、分かりやすく言うと、まあ、アニメで言うんだったらワンピースで、
はい、
チョッパーがヒルルク博士に救ってもらって、
はい、
手当てしてもらって、目が覚めたら目の前にパンが置いてあって、初めて人間に優しくしてもらって、そのパンをかじった時に涙が出るっていう、その感動のシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、その話だったりとか、例えば、
はい、
北の国からで純と、
はい、
妹誰でしたっけ、あれ
分からん、
ホタルとこう3人でラーメン食べてて、
はい、
でまだ食べ終わってないのにこう殺してあげようとしたら、まだ食べてるでしょうかっていう、ああいう時の話をこう純が大人になって振り返って、
はい、
思い出飯っていう、こういうのばっかり言ったもんね、頭の中で孤独のグルメ的なのをみんな想像してると思ってるんですよ、
はい、
こういうのやっちゃうとすごいハードル上がるんで、
はい、なるほど、ハードル下げたいと、
まあ、第1回目としては、はい、僕がやることはハードル下げることだと思ってるんですよ思い出飯っていうの
は。そこで逃げを打ったの1回、
はい、
はい、じゃあ専務よろしくお願いします。
はい、
はい、それではスタジオスモーキー始まります。
はい、
はい、ということで私思い出飯、
はい、
第1回目、
はい、
専務編です。
はい、
はい、
僕の思い出飯はですね、
はい、
まあ、ちょっと先日ベトナムに近いところです
。
ハノイに、
お、
まあ僕はまあ、なんて言ってもその、まあ、タイでもそうなんですけど、海鮮ものが大好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、カルソン食べられないそのエビイカカニ、うん、
よく食ってますよね。
これがとにかく好きなわけですよ。でこれが安く食べれるところに、
はいはい、
がまあ大体あの辺なんで、
なるほど、
あのエリアなんですよ、うん、
はい、
で行ったらまあ大抵バリバリ食うわけですよ、
はいはいは
い、1日2回でも全然普通に食べちゃうっていう。でまあチャーハン頼んでもシールチャ
ーハン、あ、なるほど、
まあ、結果的にそうなっちゃうんですよ。だからこの長いというか、うん、まあそのもともとバックパッカーやってた時と、
うんうん、
あとはそれから、まあ、サラリーマンになってからちょいちょい行ってた時と、まあ、これ通算で、
はい、
僕あの海産物に当たったことが、
うん、
7回
大当たりじゃない、
はい、
数えた
大当たり、
はい、で、まあ、うち、
うん、
生牡蠣が3回、
うん、
これあの全部タイです、
はい、
タイの全部あのチャイナタウンの、
はい、
あの一玉がすっごいでっかい牡蠣があるんですよ、
はいはいはい、
あの当時ちょっと分かんないですけど、今は分かんないですけど一粒30バーツぐらいですよね。
あ、
で、あの日本のオイスターバーとかにあるような牡蠣よりも2倍ぐらいでかいですよ。
あ、
うん、でそこにあの何ですか、玉ねぎのパリパリのやつなんて言うんでしたっけ、
オニオンフライ、
あ、オニオンフライとライムをかけて、で、ナンプラーをちょろっと垂らして、
うん、まっすぐ
パクッと、まっすぐ、しかもめっちゃでかいですよ、これ、これが美味しくて、
うん、
まあ、好きなわけですね。それを、まあ、よ当時から、まあ、まあ、そんな高くないですから、50バーツとか、それくらいだったら
100、
あ、まあ、ちょっと分かるんですけど、で、それを欲張っちゃって、その、まあ、7つも8つもやっちゃうわけですよね。
あ、7個、8個か、
うん、でそういうことをやっちゃうと、
うん、
まあ、僕もちょっとよく分かってないんですけど、うん、この食中毒のメカニズムっていうのが分かんないですけど、うん、 その何個食べてもその中に当たりが含まれてなければ大丈夫なのか、ちょっとでも良くないやつがあってそれをいっぱい食べると結果的に数でなるのか、数でボリュームでなるのか、これね僕よく分かってないんですよ。あの前スコットさんから連絡いただいた中には食べ過ぎも良くないんだよ、
なんで牡蠣の場合は、生牡蠣はノロウイルスだから、それ入ってる1個でも入ってるともうダメだやっぱり。
あ、でも量の場合もあるじゃないですか、
言うと前もある、
だからそれがちょっと分かんないですけど、まあ、どちらにしろあの数もやっちゃう方なんで、当たるわけですよね、
そう、数をセーブしようという発想はない。
いやもう
な
んで、止まんないですね、食べても当たる場合当たるからね、
もうあの結局その
当たるたら当たるぐらい、
もうこれもゲスな話になっちゃうんですけど、そう海外行って風俗行った時にこう2軒3軒発症するわけじゃないですかね、まあ言うけど、でこれってその要は休み切って休みを切って航空券買って向こうになんかちょっと食べ放題的なツアーに行ってるようなイメージになっちゃうじゃないですか、まあ、当然向こうではお金使いますよ、それは当然食べ放題じゃないので、
質問しいですか、日本国内で牡蠣食べます、
はい、食べる、当たったことないかもな、
あ、日本で大丈夫なんだ、
まだ日本じゃほら日本だと射精しないじゃん、
そうかもしれない、あの、ここ数年
ほぼほぼ日本で射精してないじゃん、
してないですね、
だから同じ発想で今の流れで言うと日本で俺牡蠣とか海産食わないのかなと思ったらそうでもないんだ
よ、いや全然めっちゃ食べた、
それはそれで食うのかな、
だからやっぱり日本でやると高くなっちゃうので、あ、まあ、ボリューム制限する、
あ、なるほど、
まあまあ、結果的にボリュームは制限する、
あ、じゃあそれで当たらないだけっていう話も、
いやどうなんでしょうね、でも日本で生牡蠣バリバリ食ったことがあるかって言ったらまあそんなにやってないなと
思う
ん
ですけどね、
日本の場合はその養殖でやってて、そのなんか汚い水を吸う可能性があるところと、
はいはいはい、
そう違うところがあるから、その生食用でいい牡蠣と加熱って全然その、イケースが違うって
話です。あ、そうなんですか。
そのね、当たってから僕めっちゃ調べてるんですよ、自分です、ね、だから、まずあるのは、まあ、ちょっとこうこの過去20年かけた中で、
はい、
まあ、そのチャイナタウンの、
はい、
その生牡蠣ですよ、は3回あります。でこれもなかなか辛いので、生牡蠣は
やりづらいね、いや俺も当たったことあるから、
あのね、
辛いよ、
あの、まあ、最初は、まあ、それなりのものが下から出ますよ、で上からも出ます
よ、
で全部終わったはず、全部終わるんですよ、全部終わると結構もうすっきりしてるんですよ、で意外に体も動くし、全然問題ないなと、ただあの全部出して全部吐いてるから、まあ、もう空っぽになってるんですよ、めっちゃ腹減ってるんですよ、でちょっとでも食べたらもういきなりまたゲーンと繰り返しなんです
よ、分かる
いつ終わるかが分かんのかないっていう感じのものです
よ、分かる、
これがだからもう僕のその思い出飯の一応言うんであれば、
ね、当たる時ってね、そのもう当たった時の直後にも来るも
ん、分かるから次の日、
次とか大体牡蠣は1日置いてくる場合が多い、
あ、そう
で、その下からで最初一発目上ですね、もうなんか気持ち、その当たったと思われる食事の次の食事を全部吐く感じなんですよ、ね、昨日の晩食ってダメだったら今日の朝ごはん食べた後になんかもうやたら気持ち悪くなるなんて、吐き気がすごくてゲーって出す、
あと7回も当たってるってことは、はい、やっぱり気持ち悪いと思った瞬間に、あ、これ来たなと思う、
あ、分かります、
やっぱ分かる、
もう、あ、いや、昨日の
またやっちゃったみたいな、はい、
っていうので、生牡蠣は、
はい、
あの、しかもチャイナタウンのこの生牡蠣は、
はい、
3回行って3回やってるんで、これ 100% なんですよ、
じゃあもう行かないかいいよ、チャイナタウンにな
んでやったんだよ、いや、でもさ、
避ければいいじゃん、チャイナタウン
言っても、
うまいから行っちゃうんだ
よ、これね、あのバックパッカーだったっていう時もあるし、
はい、
あとはその社会人で行った時も、最後の飛行機でやったんですよ、最後今晩乗る飛行機の晩にあのチャイナタウンで飯食おうぜみたいな感じで、ダメになって、まして日本だからなと思って、もう気にせずやっちまえみたいなのが、
じゃあ日本でそれ来た、
来た、まあ予定通りやっぱり来ちゃった、やっぱり来ちゃったみたいな、
はい、予定通り整備を翌日したみたいな、
で意外に、
はい、
意外なものでも来ちゃったなっていうのが、まあ、直近で2つあって3つあって、あ、まあ、4つあるか全部、まず、まあ、皆さんご存知の、プロンポのところ
で、はい、
イムちゃん、あれみんな行ってますよね、
行ってますよ、
俺あそこにあのね、かきたまっていうのがあるんですよ、
やっぱかき
や、
あの意外なものってい
や、でも加熱してんでしょ、しかもあれってでかくない、すごいちっちゃなかきじゃないですか、しかも鉄板で、
うん、
で、 僕も普段から結構牡蠣食べてますよ、うんうん、タイでも、うん、全然特に問題ないですよ、う
ん、あのちっちゃいのは安全だってよく聞き
ます、ね、あ僕も全然、うんうん、あれ結構食べてますよ、なんで、なんていうんですかね、あんまりちょっと出て
ベビーオイスターじゃないですか、
ベビーオイスター、いや、その、王さんですけど、なんか料理にはなんかあるはずなんですけど、うん、全然美味しいですよ、うん、ただ、そのいくつかその牡蠣玉を食べてる中で随分と味わいの深い牡蠣が一つあって、これ食べた時にね、
味がその一粒が、
その一粒、あ、なんだっけ、
濃厚すぎる、
濃厚すぎるみたいな、なんか
牡蠣の味がしたってやつだった、
なんか海の味が強すぎたみたいなのが一つあって、それをまあ、まあ、ええわと思って、まあ、食べちゃうわけですよね、まあ、勢いでそのまま、うん、そしたら、なぜか、その、まあ、なぜかでもないんですけど、また来ちゃったっていうのが、これはなんか結構最近ですよ、イングちゃん。
それ覚えてる、うん、一緒に食べた、
いや、カルロさん一緒にいないです。あ、そう、僕一人で
食べた。さあ、油が悪かったじゃなくて、やっぱ牡蠣だった、
だってあんな食中毒から油で出るのかな、
分
かん
ないですけど、ね、
うん、あとは、いつだろう、35、6ぐらいの時かな、友達とまたタイ行って、うんうん、行った時にタイとインド行ったんですよね、うんうん、バンコク行ってインドのカルカッタからバナラシに行くっていうようなツアーをしている中で、うんうん、
当たりに行ってる感じが
すごいですよ、
ね、当てに行ってる感じが
で、だからバンコクトランジットの俺で行ったんだけど、あのインドでどっこも腹壊してない、何食っても腹壊してない、なんだったらそのガンジス川でバタフライして、うん、あの川の水どんだけ飲んでも全然すぐ平気で戻ってきて、これは全然、これはもう2日3日経った後なんで全然平気なんですよ、ただその後に、いや俺たち今回頑張ったね、なんかなかなか厳しい旅をしたね、うん、みたいな感じで、あのタイの日本料理屋ですき焼き食べたんですよ、で多分それの生卵じゃないのかな、しょうがないんだけど、
なるほど、うん、
でそれを食べたその翌日、やっぱりなんかちょっと気持ち悪いんだなって言って、今回はその吐き気がするだけじゃなくて、なんかめまいがすごいひどくて、途中からね、ご飯食べた時に途中からひどくて、もうちょっとまっすぐ歩けなくなって急にって言って、
あ、食ってる途中から、
いや、食べ終わって歩いてたら、あれなんか気持ち悪くなってきた、で気持ち悪くなってきたっていうのがすごい、もう加速がすごいんですよ、あ、どんどんどんどんやばくなってくるって言って、友達に担いでもらって、まずトイレまで行ったら、
そんなに、
あ、もう多分あれですよ、10分もたない、調子悪いって感じてから10分経たない間で、もう
急に来るんだ、
そう、はい、上と下、
もうこれは上と下一発でした、ね、あで、肩担いでもらって、うん、とりあえずベーって吐いて吐きますよと、で、まあ、上だけじゃなくて下からもやっぱ、ね、出ましたよ、ね、で、もうちょっとなんか昨日のでも俺当たった臭いわって、ちょっと今日夜遊びとかできんかもしれない、うん、みたいな感じで、うん、奈々の方にあるホテルに泊まってたんですよ、うん、で、飯食って、まあ、気持ち悪いなりにも、まあ、卵だしなと思って、うん、まあ別にそうでもないでしょって食べて帰ったら、うん、やっぱり気持ち悪いです、で今回はもう下の方がすごいんですよ、うんこ全然我慢できない感じなんですよ、うん、で、
肛門が開きっぱなし
な、いや、肛門が開きっぱなしっていうか、
違う意味でね、
大丈夫だよ、ジェイスケの思い出ですし、なんか大丈夫、ジェイ、お前思ってるものは違うだろ、これ多分あのね、しかもこれね、まあ残念な話なんですけど、もうちょっと治りかけだったんで、それでもその確かちょっと事件があったんですけど、ウォーター感はもうないんですよ、あそのゆる感
固形感がなく
て、そうそう、とはいえホテルまで300m ぐらいあるかな、
だからもうやばいな、
でもそれでもうかなりのこう
やばいな、
お腹の中でドラムロールがこうなんか、なんだろう、
バスドラが
分かる、なんだろう、
出るぞ、
X のよしきがくれない、叩いてるぐらいの勢いのものが来るわけですよ、
出るぞみたいな、
ガタガタガタガタガタガタって来るわけですよ、でもう歩けないわけですよ、僕は全く、でもう顔多分真っ青になって
た、ね、あれたちが終わるからね、
でタイは、まあ、暑いんですけど多分真っ青になったでしょうね、で汗はもうめちゃめちゃベタベタ出てるわけですよ、もうあの正直なところ手から汗が指に伝わってポタッて落ちるぐらい汗出てるわけですよ、もうでこう歩くしかなくてこうゆっくり歩いていきながら行ってるんですけど、残念ながらそのホテルの うん、1階のトイレあるじゃないですか、うんうんうん、我々のその部屋にあるホテルじゃなくて、はいはい、1階のちょ、はいはい、ロビーのトイレの100メーター前で、はいはい、ちょっと行けてたら
無理だったと力尽きましたか
力尽きたもの出ましたとでもうねあの止まんないわけですよ要はそのなんていうのかなその小籔のあの滑らない話でちょっと拳台出したらあの彼もちょっとうんこ漏らしらしいらしくて舞台の上でうんこ漏らしてうわってただもうその彼は固形だから、まあ、拳台ぐらい出すと、うん、一旦それで落ち着くからもうその演目終わるまでやりきる話らしいそんな話があるんですけどあのもう俺の時はその、まあ、拳台とかまあまああのちょっとこうゆる系なんで、はいはい、あの1個出るじゃないですか、はい、切れるとこがないわけですよだ
だだだだだそうか、うん、
あの何だろう生クリームのホイップのやつをこうギューってやってるような感じ
にな
っ
ちゃうハンナリタイプっていうのかな
そうそうそうあの半生のなんか半
生
と
か、まあ、
そうそう生チョコですね生チョコ、うん、もう止まらないわけですよ、うん、ただこれ最後救われたのが、うん、その時ジーパン履いてたんですよ、うん、
あ
まあ、厚めのね、あのい、まあ、今あの伸びるジーパンとかあると思うんですけど、伸びないジーパンで、まあまあぴっちりしたブーツカット
だ
ったんです
よ。
あのだから、これ下まで行ったらさすがにもう、なんか日本人ホテルの下でうんこ漏らしてみたいな、これも最悪じゃないですか、事件的に言うと。事件的に言うとね。それがブーツカットだったんですよ。膝のところで全部止まってるんですよ。
そこを超えたらやばいですよね、ブーツカット。
膝を超えたら、あとは、あの、
滝のように。
くびれてるところがないので、もう、バタバタバタみたいな感じなんですけど、なぜか膝のところで全部止まってるんですよ。
で、
どうやって処理した
んですか？で、個室まで入って、
でそのまんまじゃエレベーターに。
いや、だから。ちょっと個室まで入ってで友達も一緒にいたんで、うんうん、ちょっと悪い、うんこ漏らしちゃった今ちょっとホテルの下にいるからタオルとズボン買い持って来てくるんです
よ。
待って行くよで、わりちょっと俺掃除するから、うん、お前外で遊んでこいよって、うん、あのちょっと洗濯したいけど、うん、多分部屋の中でやるお前臭いと思うから戻ってくる時には全部きれいにしとくからちょっと遊んできといてって言ってだからあのズボンとタオルともらって、うん、で履き替えて、うん、でそのトイレの中でもうシャシャッときれいにしてでもうケツ拭いたタオルはもうあのゴミ捨て場にポンって
つくんだ
けど上がってでズボンのそのね内側ちょっと掃除しないといけないんだけどがもうあのバスにお湯をためて、うん、ジャブジャブ洗って、うん、でまあお湯でだんだん臭くなってくるんですけどまた最終的にはきれいに洗って、うんうん、友達が戻ってきても、うん、まあ臭くないよっていう状態にしてからと思ってでその後にやっぱダメだわと思って、うん、あの海外旅行保険を使って、うん、あのバムルンラートあのホスピタルっていうあの、うん、まあ、あの高級な病院に半日入院したっていう話がございます。
卵だったんだ。
俺だからないこの時に海産食ってないので思いつく生ものだったら生卵しかないんですよ。ただだからまあ
でもちゃんとした日本食のレストランだったんだよね。
そうで一発吐いただけで大丈夫だったんですよ、うん、それはもうなんか気持ち悪くなったりっていうのはもうなくて、うん、ただ下の方だけはちょっと緩いな状態なんです、
うんうん、思い出こそになっちゃうね
思い出飯思ったのとだいぶ違うもん思い出飯ってさなんかすげえ赤ちょうちんでさ、なんか悲しいことがあったときに、なんかそこで出されたさ、なんかその煮付けみたいなのを食べたら、なんかでそこの大将に言われた言葉が、なんか忘れられなくて、うん、こんな話をしろって言いたいんでしょ、
まあまあまあまあ、いいんじゃないの？いいんじゃないの？うん、面白いよ、十分に。
あ、嫌だよね。
で、
なんか先方の立場って辛い。
何言ってるんだよ。
で、まあ、これが生卵でした。生卵、はい、あとが、まあ、これ大したことないんですけど、香港でシャコ。
シャコ
も別に生で食ってないんですよ、うん、そのあそこのサイクンっていうすんごい外れたところ、はい、
揚げるんでしたっけ、なんか
そう油で揚げたシャコがあって、うん、まあカニも食べましたけど、うん、多分シャコしかないんで、でも何か当たった感もないし、うん、分かんなかったんですけど、それはゲーってなりましたね。
あ、
まあ、牡蠣の半分ぐらいの勢いみたいな、うん、とはいえだからそれってあの
なんじゃ
あれ あ、ごめんなさい、
チータンさん
って、チータンさんね、ヨンさんとチータンさんで、ちょっとごめんなさい、いいで、シャコは、うん、あのちょっとうちのそのスモーキーでもつながりがあるとこでして、このシャコで当たった翌日の晩に、
はい、
香港からあの国境またいで深圳に入って、はいはいはい、ヨンさんと、
はい、
チータンさんと、
はい、
食事会を、
おお、まだ寒い時だったっけ、これ
寒い時、
そうだよね、
いや、ギリ寒ぐらいですかね、
なんか旧正月の前とか
2月前後じゃないですかね、
だからそんなこと言ってたよね。
で、これで当たっといて、
はい、当たっといて、
で、火鍋食ってんですよ、その翌日に。で、でもやっぱ入っちゃったんですよね、結果的にはね。で、その後、チータさん帰って、
はい、
ヨンさんと僕でその、深圳のところにあるなんか、まあ健全な、
はい、
エロなし的なガールズバーみたいなところに行って飲んでて、まあその状態で飲むもんだから、なんかどんどんどんどん酒が回って、
うん、
でクラクラになってくるわけです、また
なるよね、
うん、だからさっきのその、ね、友達に担いでもらったのと同じぐらい、なんか急にやばい、酔い方がどんどん進んでるみたいな感じで、トイレに行って30分ぐらい倒れてたんですけど、まあちょっとそれで戻ってきて、もうどこ行ってたの、トイレって言って、ただすごいスッキリしてるんですよ。終わった後ね、その上から入って、で酔いがおばん、切れねえなーって言って、ちょっと困ってる間だけ、やばい、ちょっと辛いかも、やっぱ辛いかもと思うところから、だんだんだんだん体が回復してきて、回復し終わった時には、今までもよりもね、めっちゃ体調がいいみたいな感じになってます。まあ、こんな感じで、
こんな感じ
で食中毒でっていうのがあって。
食中毒思い出の食中毒だね。
で、最後が、
はい、
あのつい最近やってきた、
はい、
ベトナム
で、ベトナム、はい、
これ何で当たったと思いますっていう、
カキじゃないの、
アサリなんですよ、
アサリなの、
はい、
アサリって当たるんだ、
だからそれも不思議なんですよ、だから、だから僕そんなに体弱い方じゃないし、まあまあ変なところにも行って
く
る、
まだ海鮮体に合ってないんじゃないの、
そもそもアレル
ギー、アレルギー、
アレルギ
ー好きだけど、
はいはいはい、
当たるってこともあるんじゃない、
あでもね、それあの膝の時にちょっとその原因があって、
はいはいはい、
ちょっと分かんなくてアレルギーチェックした時に、あの僕牛乳に対してほんのちょっとある、あなんかあるだけで、なんかその他に一切アレルギー何もないのって言われました、だからまあその医学的には何もないです、
ああそうなんだ、
ちょっと大丈夫、
うん、でも、まあ、これはベトナムの今回ちょっとまともにちょっと料理の話をするんですけど、あの名前はあのアサリのレモングラシスープっていうタイプ、
美味しそうだねまたね、
まあ現地の名前で言うとまたすごい難しいので、
うん、
発音できないんですけど、まあ、どこにでもあります、
うん、
もうベトナム、
うん、
アサリを入れて、でただベトナムのアサリは多分日本のハマグリよりもちょっとね大きい感じなので、
相当大きいよね、
で僕も自分で日本であの自分で作ろうと思ったんですけど、うん、アサリじゃなくてハマグリの方が全然小さいくせして、それで、
うん、
10辛ぐらいで、
うん
まあ、400円ぐらい取るんですよ、ハマグリだと、
うん、
これだったらちょっとやっぱベトナムで食った方が全然安上がりだし、うん、いいよねと、うん、だってベトナムで食ったらその10辛とかもう30や40ぐらいもう、
あ
ーラーメンの器の中にも貝がもう山盛り入ってくるぐらいの勢いなんですよ、でどういう味かっていうと、単純にレモングラスでにお湯を入れて、うん、そのアサリを煮出して、うん、で多分だしは刻んだニンニクと生姜が入ってるだけぐらいなんじゃないかな、でその上に多分味の素入れるって言ってたらしいけど、味の素と入れて、あとはニョクマムだったかな、
そ
のベトナムの方の魚醤みたいなのをほんのちょっと入れる、でも味的には薄味で、
ね、美味しそうだね、
そうでレモングラス感がすごいこう、
うん、
さっぱりくる感じで、それをそのまま食べても美味しいところは、
うんうん、
なかなか当たりな
んですよ、
ただちょっと美味しくなかったり味が薄かったりすると、大抵その小皿に、
うん、
あの塩と、
うん、
あとそのライムを切ったやつを
置
いてくれるので、
うん、
塩コショウライムで、でそれをつかあの貝だけを取ってつけて食べるっていうのがめっちゃ美味しいんですよ、
うん、
なるほど、
でこれをね、あの僕大好きで、
うん、
あのもう毎日 やっちゃうんですね、ベトナム、あの前回行ったホーチミンでもレオさんとか見てて、
うん、
これ毎日食ってんだねっていうぐらいもう食ってます、美味しい、もうビールにも合う、
あ
でこれをちょっと今回またやったら、やたらとそのサービスがいいのか、
うん、
さっき言ったようにそのラーメンぐらいの器にもう山盛りで多分40個ぐらい入ってるんじゃないのっていうのを、うん、それをビールで飲みながら、ビールで流し込みながらやってる中で、せっかくだからもう全部食べないともったいないじゃないですか、 でちょっとあの貝ってまあ生きてる貝ゆだっていけば、うん、勝手にまあこう広がっていくわけですよね、うんうんうん、広がらずにこう閉まってる貝がいくつかあったんですけど、うん、もったいないからと思ってそのあの取る用のちっちゃなフォークというかピンがあるんですけど、それでこじ開けてそれ食べちゃったんですよね。
閉じてる貝って死んでる貝なの？
多分そうなん
だよね、うん、
だからその調理される前の段階からもう僕死んでました、はいはいはい、だからその腐りが始まってますよっていう意味なのか、そのまあ、死んだ原因がノロだったんですよっていう、
あ、まあそれある
かも、ね、彼のその貝の死因
貝
の
ね、
あの
貝自身がね、
そうそう、貝の死因がそのノロによってこう惨殺されたものであったっていう可能性も
ある
みたいで、そういうものも含めて所詮貝でしょ、しかも湯だってんでしょ、もう気にせず食うわって
思って、そこに行くまでさ、三段パラさ、牡蠣で当たってるんでさ、所詮貝でしょと思えないけど
それで食ったら、今回も本当に一番ひどかったですあえて言うんですけど、あの前回のその牡蠣、生牡蠣3回なんだけど、全然ひどくて、あの、まあ、今回その、まあね、ベトナムの旅行ね、8泊9日ぐらいの、まあ、土日土日の間全部休んでいくぐらいのスケジュールで切ったんですけど、うん、2日だけ、最初の2日だけご飯食べてほしかったね、ベトナムハノイ観光したね、でガールズバー行ったね、それだけでなっちゃって、あと、まあ、2日目の晩に食べてるんですけど、
はいはい、
3日目からもう完全に食事ゼロですよ1回もあの1食でも食べたらそれ食べた分が、ね、全部出てくるわけですよ、
うん、よく生きて帰ってこいたね。
でとはいえそのまあちょっとちっちゃな話になっちゃうんですけど、そのベトナムの中でそのハノイとあとホイアンっていうところに来たって、国内線予約してたんで、あのそのそれはもうフラフラになりながら移動してるわけですよ。
お
いや、うん、そこは行かなきゃもったいないんで、で疲れたなと、さすがにこんな状態で、うん、でホイアンの方で取ったホテルはちょっといいホテルも予約してたんで、うん、バスタブがあって、バスタブの中でこうなんか体つけてやったら、うん、ちょっと厚めの上入ろうかなって言ったら、うん、お風呂から上がってもうそののぼせ状態がまたフラフラになっていやーこれもう俺立ってらんないよみたいなって感じになってこれもまたこの影響なのみたいな感じ でそのまま倒れて、うん、であのまあリモートワークがあったんですけど、うん、あのそこから月火水だったり火水木金とかですよね、多分まあ午前中だけリモートワークして、で午後はただただただただひたすらこう布団の上でこううなだってるだけでその無料っていうかその朝食バイキングもついてたんですけど、朝食バイキング食べるじゃないですか、せっかくもったいないからその30分後に全部入ってるんですよ何なんだよこれみたいな
それやっぱそのアサリのせい、
アサリ、
いやそれ以外考えられないでしょ、
しかも全然治んねえな、これ全然治んないなと思って、でとはいえ結局上食べた分が全部上から出てるんで、お腹はねずっと減ってるんですよ、
空腹感もあって、でも食べるの全部出ちゃうって
、そうで気持ち悪くなっちゃってね、
でその時はもう寝たきりかなんかにして、なんか自然治癒とか自力治癒っていうか、
いや、それもだから、うん、もうちょい後でいろいろやればよかった、うん、やればよかったって話なんですけど、うん、その時にどうすればいいのかっていうのが分かんなくて、うん、その、まあ、検索したら皆さん出てくると思うんですけど、うん、ほっとくしかないって出てるんですよ、
あ、
うん、
出した方がいいって話
だから、水飲んで自然治癒するしかないと、うん、だからもう薬も薬局も行かなくていいかと思って、うん、何もしてなかったんですよ、
うん、
でもあの、まあ、ホイアンから今度ハノイに戻りしてきました、うん、まだ調子全く変わってなくてよくないなるんですよ、もう3日4日経ってる、うん、とはいえ俺明日飛行機じゃん、うん、
あ
今度は国内線じゃなくて国際線じゃないですか、俺ちょっとこの調子で乗ったらまたやばい感じになっちゃう
やらかしちゃうね
やらかしちゃうなになっちゃうんで
飛行機の中で
さすがにちょっとやばいな、一旦ちょっと薬局行って薬もらった方がいいかなみたいな、でもまあね、うん、特にやることないんでほっといてくださいって書いてある割には、うん、薬局に行ったらもうなんかその、まあ、水はバンバン飲めてたんで、うん、水の部分はいいんですけど、まあそのポカリの粉みたいなやつ、うん、ベトナムさんの、うん、そんなのちょっと水にこれ入れてちゃんとあの水分ちゃんと取れるもっと取れるようにしてっていうのと、あと解熱剤と抗生物質を、うんこれちゃんと飲んでください 。これで効くのかな、抗生物質とかもね、その薬がめちゃめちゃでかいんですよ、
うん、
だからあの 子供のねラムネぐらいでかいよね。喉に詰まるんだよ。なんかねいかにもアジアで出される薬みたいな。あの鉄のあの、うん、アルミのところ、うんうん、あのケースに入っててこうピキッと押したらこう出てくる感じなんですよ。あれもこう折り目がついてなくて、いつまでたってもあのこう 12個1つのやつがいつまでたってもねあの切れないような展開にあのもうあと1個しかないのにこれ何この殻全部11個の殻使うの取っとかないといけないのみたいな、そんな微妙な殻をあの薬を飲んでっていう、まあ、その薬を飲んだら、まあ、ぶっちゃけ翌日の日が帰ってきてたんですけど、一発で治りました。
最初から飲んだけど
だったって本当そうなんですよ。だからもったいないなって、だからこの1週間うなだれてたやつ
やっぱ抗生物質があったんだね、
一発でしょ。あのただこの時にダメな時に出てたクソの匂いで言うと、うん、本当に貝が腐った匂いと僕の舌から出てくその白い液体の匂いが全く同じです。
ああ、うん、
でその抗生
なんだやっぱり
抗生物質飲んだらなんかそれがちょっと緑色になってて、うん、なんか効果あったみたいだっていう感じが出てる。
抗生物質があった
んだね。なるほど、
まあ、だから、まあ、そこからまあ帰るまでにまたまあいろいろ苦労があったんですけど、うん、それ話すともう全部トイレの話になっちゃうので
さっきからトイレしか聞いてないよね、
うん、なんか食堂の話ですよねこれ多分。
そうだよ、
食堂の話とはいえもうほとんど トイレの話になっちゃう。
やっぱ貝の話ってことだよね、
うん、食った後の話だね、
うん、そうそう、うん、まあということで、まあ、思い出飯っていう中で言うと、はい、僕はもう海産物とにかく大好きです、はい、あの貝行ってもあのチャトチャック行っても、はい、あのエビの丸焼きのやつとかもめっちゃ頼んでバリバリ食ってます。ただ今回でさすがにちょっと勉強した気がするので、はい、まあ、海産物、まあ、特に牡蠣貝類は最終日でいいんじゃないかなって今のところやっぱ途中ダメにしちゃうとねやっぱもったいないんです
よ、う
ん、
いやていうか分かる、すぐに薬飲んだらいいって話、
う
ん、
だからそれもどうなんですか、まあ、それももちろん薬も飲まないといけないんですけど、はい、当たるか当たらないか分かんないけどもう最初からもう明日ダメかもっていう見越して、うん、抗生物質飲んどくっていうのはありますか、どうなんですかね、それは分かんないですけど。
あ、食べる前に飲んどくってこと？
もう食べた日に、
食べた時に
もうあの結果がどうだろう、はいはい、もう飲んじゃうみたいな。
まあ、予防としてはいいんじゃないですか。
そう
です
ね、どうなんだろうね、
まあ、ちょっと
でもやっぱ菌は出した方がいいっていうのが、
うん、まあ、
はい、
こんな感じで、これでジェイスケの言った
まあ、若干ずれてるけど
持ち込み企画としては
大丈夫、若干ずれてるけど
思い出飯っていう内容で
範疇で全然いいと思いますよ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お食事中の方失礼しました。Down, down, smoking.